9日から奥義と呼ばれているものについての勉強を始めました。奥義とは秘められたもの、隠されたものという意味で、イエス・キリストが十字架の死からよみがえる時までは誰にも知らされていなかったものです。ほいで主イエスからの啓示でもって、また聖霊様の導きによって使徒ポーロが人々に明らかにしたもので、私たちにはポーロが書いた手紙によってその内容を知ることができるようになっております。全部で9つリストにいたしました。細かに調べていけばもっとたくさんリストにすることができるとは思うんですけれども、一応代表的なものとして9つの奥義を今までにリストにいたしました。それでその9つの中の8つは先週までに勉強してきたもんですから、今日はその9番目の勉強に入りたいと思います。リストにした9番目の奥義というものは、生まれ変わりをしたものにキリスト自身が住むというものでした。まず聖書をめくっていきましょう。ガラティア書の2章の20節を見ていただきたいと思います。ポーロが自分のことについてこういうことを言いました。ガラティア書の2章の20節ではポーロがこう言っております。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もう一ついきますと、エペソの3章の17節からこうも書いてあります。ここは時々、失礼しました、3章の14節から言いましょう。これは時々礼拝の後でもって引用するところなんですけれども、エペソの3章の14節からこう書いてあります。で、17節を今日引用したわけです。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒と共に、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の導いた様にまであなた方が満たされますように。この17節です。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。まあ、表面的にはですね、先ほどのガラティアの2章の20節でも、それからこの聖句でも、別に取り立てて奥義と呼ばれているものと考える必要がないんじゃないかと思われるようなものなんですけれども、実は私自身もですね、昔はポールのこの言葉をそれほどまで重要視しておりませんでした。だけれども、このエペソの3章の17節の意味を調べていきますと、そこから奥義と呼ばれているものに発展させていきますと、とても深い意味が含まれていることが分かってきます。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。分析していきましょう。まずあなた方と言っています。この手紙の直接の受け取り人たちはキリストイエスの教えを忠実に守ろうとしているエペソの町のクリスチャンたちでした。だけれども、エペソ人への手紙の教えというものは現在の私たちに当てて与えている教えでもあるものですから、このあなた方と呼ばれている言葉は現在イエスキリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをし神の教えを守ろうとしているクリスチャン一人一人を指しているということになります。キリストがあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これはポールの祈りです。で、心の内に、ギリシャ語でカーディアという言葉が使われているんですけども、このカーディアという言葉は、例えばローマ人への手紙の10章の9節10節生まれ変わりの基本となるこの言葉でも、心で信じるという言葉と同じ言葉が使われております。だからここで言っているカーディアという言葉、その心というのはですね、あなたの人としての霊の中にキリストが住んでいてくださいますようにという祈りをポールがしていることになります。しかもそれがあなた方の信仰によって ですからキリストが霊の中に住むようになるためには、その人が生まれ変わりをした人が信仰を使わないといけないということを示しております。言い方を変えますと、生まれ変わりをしている人にキリストが住むようになるためには、そして力を出してもらうようにするためには、生まれ変わりをした人の方でキリストがその人の中に住むということを望み求め、で信仰を使い、キリストが住んでいる、だから必要な時には力が出してもらえるようになっているということを信じなければいけないということになるわけです。この教えを、ポールのこの言葉を奥義の2番目と比べてみますと、大きな違いがあることが分かっていただけると思います。奥義の2番目では、生まれ変わりをした人に聖霊が宿るというものでした。ローマ人への手紙の10章の9節と10節に基づいて、救われた時点で、生まれ変わりをした時点で、その人の体に聖霊が宿る、置いていつまでも離れないというものでした。ところが奥義の今日勉強しようとするこの9番目は、ポールが祈っているものは、生まれ変わりをした人が信仰を使うことでもってキリストが心の内に住んでいてくださるようになるというものです。そしてキリストが霊のうちに、心のうちに住んでいてくださるようになる出発点とする条件は何かというと、この3章の16節です。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。あなた方の内なる人、あなた方の霊が聖霊によって強められるということが起こってから、信仰であなたの中にキリストが住むようになるんだと言ってるんです。で、キリストがあなたのうちに住んでくださるようになると、もちろんこれは必要な時にはキリストが力を出してあなたを助けるようになるからなんですけれども、どういうことが起きるか、ピリピの4章の13節を見ていただきましょう。ピリピの4章の13節ではこう書いてあります。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。実はですね、この原本に忠実に訳しますとこういう訳になります。私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできるんです。だからですよ、先ほど読んだこのエペソの3章の16節17節とこのピリピの4章13節の原本での教えと組み合わせてみたらどういうことになるか。まず最初ピリピエペソの3章の16節17節読んでいます。それからピリピの4章の13節の原本の方を読んでいます。そしてそれから分析していきましょう。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。さあピリピの4章に行きます。私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできるんです。さあこれくっつけてみますよ。あなたの内なる人が聖霊によって強められるということによって、あなたは信仰でキリストがあなたのうちに住んでいてくださるということがわかる。ほいでそのキリストによってキリストが力を出してくださるから、あなたにはどんなことでもできると教えてるんです。とするとですよ、奥義というもの、これはアダムが神様に罪を犯しサタンの支配に入り、人類全部が神様に罪を持つようになった時から4000年もの間誰にも明らかにしていなかった神様の計画というものを人々に伝える任務を背負って、そのためにいろいろと迫害を受けて牢に入れられたりしていたポーロが、わざわざこのエペソの3章の17節を書いています。信仰によってキリストはあなた方の心の内で住んでいてくださいますよ。それでガラテヤ書の2章の20節では、ポーロ自身がキリストが私のうちに生きておられるのです、私が生きているんじゃないとまで言ってる。 と書いているところを見ますと、生まれ変わりをして神の義となっている人たちに信仰でキリストが住んでいる、生きているということが分かりますようにと祈っているということは、何か特別な意味を持っていると考えなければいけないことになるわけです。調べてみましょう。どうやって調べているのか。まず最初にキリストとは何を意味しているのかをまず調べなきゃいけないんです。聖書の解説書でもキリスト教の牧師先生方も多くはですね、キリストという言葉を三位一体の第2位の方、キリストの神とを指しているという解釈をしております。だからキリストとは何かというと、私たちの主であるイエスの前の前身、天にいた時の三位一体の第2位の神様のことを言うと考えるんです。だからですよ、じゃあ三位一体の神様とは誰と誰と誰かという質問をいたしますと、大抵こう答えています。私もそうだったんです。多くの場合ですね、父なる神、そして2番目にキリストの神、そして3番目に聖霊なる神だと。だからキリストというのはキリストの神を表しているんだということをですね言います。さあ、ここで質問します。本当でしょうか。三位一体の第2位におられる方について聖書ではどういう言い表しをしているか。キリストの神という言葉が聖書にあるか。まず最初、ヨハネの福音書の一章の一節を見ていただきますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてあります。さあ、言葉と呼ばれているのが神様だとしたらば、この三位一体のどこに入るのか。聖書にはですね、三位一体の第一位におられる父なる神というのはですね、聖書の中に引用されております。第三位におられる聖霊なる神というのも聖書の中には使われている。ところがですよ、この第二位におられる方というものを聖書では何と言っているか。今のヨハネの一章一節では言葉という神だったと言ってるんですよ。言葉なる神だということになるわけです。実はですね、このヨハネの一章一節だけではなくて、もうちょっとこれを裏付けできるものがあるんですけれども、残念なことにこの新改訳にはその裏付けできるところが日本語に訳されていないんです。口語訳にもそのところが訳されておりません。新共同訳にも訳されておりません。どこに訳されているか。たまたまこの新約聖書には訳されている。もちろん原文にあるんですよ。新約聖書に訳されております。読んでみましょう。どこか。ヨハネ第1の手紙の5章の8節です。新約聖書にはこう書いてあります。それで証しするものが天に三つあります。御父と御言葉と聖霊、この三つは一つです。御父と御言葉と言葉とで聖霊と、この三つが一つです。新契約聖書ってこのちっちゃな長い訳というのがあります。それにも原本に忠実に訳してある。そして父、言葉、聖霊と訳してある。さあ、そうなってくるとですよ、いよいよもって大きな質問が出てきます。だったらこの聖書でもってキリストと言っているのは一体どういう意味を持つ言葉なのか。 大きな質問でしょ。キリストという言葉は、聖書に使われているキリストという言葉はどういう意味を持つ言葉なのか。まあ、ありがたいことにですね、この新改訳には脚注がついております。どうもだから神の言葉を勉強していくときにですね、時々いろんな面で役に立つようになっております。このいくつか調べてみましょう。だからこのまだ三位一体の第2位にいる方、キリストの神というけど本当にキリストの神か、聖書では言葉なる神と言ってるんですよ。このまたこのキリストというのをまず調べてみましょう。いくつかですね、たびたびに聖書を引用してみたいと思います。まず最初、マルコの8章を開けていただきましょう。マルコの8章の27節から読んでいってみましょう。それからイエスは弟子たちとピリポ・カイザレーの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。28節。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。さあ、ここでこの29節の脚注を見ていただきましょう。あなたはキリストですの何だ書いてあるか。メシアって書いてあるでしょ。その次いきますよ。じゃあルカ伝の2章に行っていただきましょう。ルカ伝の2章の11節を見ていただきましょう。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。その方こそ主キリストです。さあ、脚注何て書いてあるか。メシア、油注がれたもの。まだいきますよ。ヨハネの福音書の1章の、ヨハネの福音書の1章の41節を見ていただきましょう。アンデレがこういうこと言いました。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言ったと書いてあります。で、脚注見ていきましょう。原意、油を注がれたものと書いてある。使徒の働きの書の3章に行きましょう。使徒の働きの書の3章18節では、ペテロがこういう演説をしたと記録はされています。しかし神は全ての預言者たちの口調を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられることをこのように実現されました。さあ、脚注何て書いてあるか。メシア、油注がれたものって書いてあるでしょ。同じ使徒の働きの書3章の20節では何て言ってるか。それは主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。で、メシアとは何なのか、脚注では何と書いてあるか。原直訳キリストと書いてあるでしょ。だから言い直しをすると、キリストと定められたイエスを主が使わせてくださるためですと言っても間違いないことになります。この新改訳を調べていきますと、キリストという言葉、気をつけてくださいよ。イエス・キリスト、キリスト・イエスじゃないですよ。キリストとだけ書かれている言葉というものが使われている箇所、この新改訳では全部で419回あります。感動いたしました。 でもってですね、マタイの福音書から使徒の働きの書の終わりまでにはキリストという言葉が59回使われております。なんでマタイから使徒の働きの書を私が言うのかといったら、この脚注でもってキリストがメシアと書いたところはですね、この使徒の働きの書だけでもって終わってるからです。そのじゃあこの59回ある中でもって、つまりマタイの初めから使徒の働きの書のこれは8章ぐらいまでで終わっちゃうんですけども、それ以上脚注がないんですけども、キリストがメシアであるといった書かれた脚注がですね、22回使われています。その他に1回こういうのがある。本文の中でメシア、訳して言えばキリスト、先ほど読みましたし、ヨハネの1章40節です。これがあります。それからもう1回本文でメシア、脚注でキリスト、これ先ほどの使徒の3章20節です。というのがある。だから合計しますと24回キリストはメシアというものだというのを59回使われている中でもって24回もほとんど半数近くの数が証明されているんです。他のところでは使徒の働きの書の途中から後では残り全部どこを探してもですね、もう書いてありません。もう余談になるけれども、これだけ言ってみましょう。新改訳ではキリストという言葉が全部でもってですね419回使われてた。原本では315回使われています。まあ、なんでこんな数に違いがあるのか。これは日本語に訳すときにですね、例えば原本で彼と書かれているものも日本語に訳すときに彼と言ったんじゃうまいようにスムーズにいかないものだから、前にキリストとあるからキリストと引用いたします。関係代名詞も途中でキリストという言葉を使う。だからこんな風に増えてきちゃうわけです。ヨハネ第一の手紙なんかはですね、原本で2度しか使われていないのに全部ね24回これキリストという言葉にくっついて22回キリストという言葉を入れた方がスムーズにいくからですね、そういう風にやってる。そんな風にしてこの数が増えてます。まあところによってはですよ、イエスキリスト、あるいはキリストイエスと書いてあるところを原本に書いてあるところをただキリストと訳したところもある。あるいはイエスと書いてあるところをですねキリストと訳したりしているところもあるんですけども、大部分はこういうふうにして日本語に訳したときにスムーズに活かせるように彼とかですね関係代名詞をみんなキリストというふうに書き直しをしているから、この数が増えるんです。さあキリストという言葉はヘブル語でもってメシアという言葉だということはこれで分かったと思います。そうするとですね、今度じゃあメシアという言葉を一体どういう意味を持つのか調べなかったら、キリストというのがどういうものなのか分からないと思います。だから今度ヘブル語になる。ヘブル語でメシアという言葉はですね、一番最初、神様から選ばれたもの、神様から任命されたものです。神様からのまず任命されたのが一つ。神様から力が与えられている人にあります。任命された力が与えられている。だから多くはですね、これ聖霊による力です。そしてどういう仕事をするのか、サタンの支配から人を自由にするんです。つまりこれ全部を合わせると神様によって油注ぎを受けたものということになります。だからメシアというのは油注ぎを受けるものという意味だと脚注に書いてあるんですよ。そうするとですね、そうしてきますと、私たちが考えなければいけないのは、このキリストという言葉は実は2つの意味に使われているということが分かっていただけると思います。1つはですね、キリストメシア、油注がれたもの、神様から任命されて特別な仕事をするものというのをキリストと呼んでいる。もう1つはイエスキリストのことを つまり人の子イエスのことをですね、キリストと私たちが通常呼んでいると、この2つの意味があるということをまず考えていただかなきゃいけなくなります。さあ実際にですね、こんな2つの意味にとっていいのか。まず最初、使徒の働きの書の10章の38節を見ていただきましょう。それはナザレのイエスのことです。我々の主イエス様と言ってないんですよ。神の一人子イエス様と言ってないんですよ。ナザレのイエス、人間だと言ってるんですよ。神はこの方に精霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。ナザレのイエスはどうしたか。神様から精霊と力を注がれた。神の道と神の愛と人々に、イスラエルの連中に広めた。その動きの一つとして病人を癒し、悪霊の追い出しをしています。人類全体の罪の支払いするために身代わりとなって十字架でもって成し遂げております。サタンの仕業を打ち壊して人類全体に救いの道を開きました。だからキリストという言葉は神の一人子、油注がれたメシアは神の一人子イエスによって代表されるものになるわけなんです。だけどそれだけか。もう一つ言ってみましょう。使徒の働きの書4章に行っていただきますと、使徒の働きの書4章の23節から、人たちの祈りを聞いてみましょう。4章の23節から言いましょう。釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。イエスの名で説教しちゃいけないと言ったことに関してです。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストとに反抗して一つに組んだ。客室見ていただけたら、こもんですね、メシア、油注がれたものと書いてあるんですよ。事実、ヘロデとポンテオ、ピラトは異邦人がイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれた、あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって知る人不思議な技を行わせてください。だからここでは油注がれたイエスというものですね、我々人間の一人としか考えていないという表現が使ってますでしょ。さあここでですね、ポーロが祈っているガラティア書の2章の20節を見ていただきましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。だからですね、ポールはこの場合に一体誰のことを言ってるか、神の御子イエスをキリと言ってるんですから、ここで言ってるキリストというのはイエスキリストのことだろうと、当然これは結論的に分かると思う。だといたしますと、このガラテヤ書の2章の20節でもってポールが言うこのキリストというのは十字架に作られた方、しかも神の御子なんだと言うんだとしたらば、ポールが生まれ変わりをした時点でもって聖霊がポールに宿ってます。これは奥義の2番目です。ポールが聖霊のバプテスマを受けて、その後で聖霊の満たしによってポールの中に聖霊の力が外に出るようになっています。だからポールは力ある技を行うことができます。 だけどその他にポールの信仰によってポールの中に生きているキリストが力を出すようになってくださっているということになると、ポールには宿っている聖霊が力を出してくれる、その他に信仰によるキリストが力を出してくれるという、この2つの源からポールは力ある生活を送ることができるようになっていると、これ分かっていただけると。そしてですよ、こういう生活がエペソの町のクリスチャンたちに、ひいては私たちが持つことができるように、真理に目を覚ますようにポールが祈っているというのが、エペソの3章17節で聖霊がポールを通して書かしているものだと。ところがですよ、もしもこのキリストという言葉はメシア、油注がれたものという意味に解釈したらどうなるか。これガラテヤ書の2章の20節はこれはイエス様のことを言っている、神のこと書いてあるんですけど、だけどもそうでなくて、ただキリストというのはメシア、油注がれたものという意味に解釈したとしたらどうなるか。だってみんなここに書いてあるんですよ、24回目出てるんですよ、聖書の中に。と、古い契約の時代に神様から油注がれたものが、今の私たちは少しも変わりのない人間がどういう働きをしたのかを調べれば、信仰によってどれほどの力が生きているのか理解することができるようになります。ポールがエペソの人たち、クリスチャンに手紙を書いた時にはまだ新約聖書はないんですよ、旧約しかないんです。だからポールがもしもこのキリストをメシア、油注がれたものという意味で書いているとしたら、でエペソの3章17節で書いているんだとしたらば、旧約聖書の中でもってメシアと呼ばれるもの、油注がれたものが一体どういう働きをしているのか調べたら、人間としてのキリストが私たちの中に宿っているものがどれだけの働きができるのか分かることになります。だから信仰によってどれほどの力が生きているのか理解することができるようになってまいります。旧約聖書を調べてますと、いろんな人が神様から油注ぎを受けております。で、いろんなことをしてる。もちろんこれ全部調べようと思ったらですね、3日5日では、だからごく簡単に何人かちょびちょびってしたものだけ選んでですね、で皆様にですねお知らせいたしましょう。まず最初に列王記第1の17章を向けていただきましょう。列王記第1の17章の1節では、こういうふうにして油注ぎを受けた者が活躍をしている。ギルアデのテシベの出のテシベ人エリアはアハブに言った。これイスラエルの王様、悪い王様です。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければこの 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろう。エリアは私の言葉によらなかったらこれから先一滴も雨を降らせないようにする、私の言葉で初めて雨が降るようにすると言ってます。じゃあ18章に行きましょう。これ17章です。18章の途中からの出来事だけ読んでみましょう。22節ぐらいから読んでいってみましょう。実はですね、ずっと前から読んでいく方がいいんですけども、まあ、途中からで分かるでしょう。18章の22節から言ってます。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。これは異邦人の預言者です。サタンに使われている者の預言者です。彼らは私たちのために2頭の牡牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭の牡牛を選び、それを切り裂き焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう一頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ、私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えてそれが良いと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよう。人数が多いのだから。あなた方の神の名を呼べ、ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牡牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけっていった。もっと大きな声で呼んでみろ、彼は神なんだから。き っと何かね、没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているんだろう。もしかすると寝ているかもしれないから起こしたらよかろう。なかなか面白い考え方をしています。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立ったが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた死の祭壇を建て直した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の大牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの紙に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。そしてついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上で彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということを今日明らかになりますように、私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを資料にしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は見て、皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよう、一人も流すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。これがエリアです。油注がれた者がこんなことを知っています。列王記第2の20章に行ってみましょう。イザヤがこういうことを出しました。列王記第2の20章の一節から読んでみましょう。その頃ヒゼキは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られたことを行ってきたこと。こうしてヒゼキは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが星一軸を一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。ヒゼキエはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、私が三日目に主の宮に登れる印は何ですか。イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことは成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。これは以前にも説明していると思うんですけど、これは日時計です。日時計の影が10度進むというのは、今午前10ちょうどお昼ならば1時にしてしまう。日時計が10度戻るというのは、12だったら11時に戻しちゃうという、太陽の位置を変えるということです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。本当ですか。今12時1時に今これで太陽を動かすことができるか、あるいは地球を回せるか。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。これに対して預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻されたと書いてある。こういうようなことを油注がれたものができるんですよ。もう一ついきましょうか。列王記第2の今度は5章に戻ってみましょう。エリアの弟子エリシャがどういうことでしたか。5章の一節から読んでみましょう。皆さんが知っている出来事を選んでいるんです。列王記第2の5章の一節から言います。アラムの王の将軍ナーマンはその主君に用いられ、 重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが大病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていった。さてこの手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いて言った。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いかかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやって行った。あなたはどうして服を引き裂いたらなさるのですか。彼を私のところに起こしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車とを持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやって行った。ヨルダン川へ行って七度目あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りだって清くなります。エリシャは挨拶にも出ない。しかしナーマンは怒ってされ、そして言った。なんていうことだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私は清くならないのだろうか。こうして彼は怒って人についた。私だったらバカッとで勝手に雷病で死ねと言いたくなります。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもし難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に七度目身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった。さあこういう連中、この神様から油注がれた人たちは何をしているか。絶対的に神様が力を出してくれるということを信じています。それだけじゃない、自分の口から言った言葉の通りで現実にさせている。私たちから見たらまるで勝手なこと言ってるみたいなことを言ってそれを現実にしている。何かと、絶対神様が力を出してくれるというのを信じているからです。ところがですよ、じゃあ現在ではどうなのか。このエリアの動き、エリシャの動き、イザヤの動きというもの、まだ他にたくさん具体例あるんですけども、この人たちが大きな成果を上げているというものは現在の私たちにとっては特別なことではないんです。全然特別なことじゃない。イエス様自身が私たちにもすでにこう教えております。マルコの10章開けていきましょう。マルコの11章の23節を見ていただきましょう。こうイエス様自身が言いました。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるのはその言った通りになります。誰であっても山に向かって動けと命令をする、口で言う、ほいでその言った通りになると信じたらば、その言った通りになる。なぜならこれが信仰の原理だからです。で24節何を言ってるか。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。クリスチャンにはこの23節の原理の他に神様が力を出してくれるから、それを信じてこの23節の原理を使えば必ずその通りなのが当たり前だと教えてるんですよ。エリアは素晴らしいだった。本当でしょうか。ヤコブの5章を見ていただきましょう。ヤコブは何と言ったか。聖霊様は何と教えているか。ヤコブの5章の17節を見ていただきましょう。エリアは私たちと同じような人でしたが、 雨が降らないようにと祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降ります。地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました。私たちは全然変わりないような人たちだったけれどもと言ってさ、これだけを背景にして今一度ピリピの4章の13節を見ていただきましょう。私は私を強くしてくださるキリストによってどんなことでもできます。どんなことでもできる可能にしてしまう力をキリストは持っていますというのが、これでどういう意味を持つのか分かっていただけると、このキリストというのはイエスキリストと見ないまでもメシア、油注がれたものと見てもこれだけのことができているんですよ。旧約聖書の時代にはごく特定の人だけが油注ぎを受け、特定の時にだけ神様から力を与えられておりました。現在では私たちはこの力、キリストを求め力を出してもらえるようになっております。私たちが生まれ変わりをした時点でどうなるか、生まれ変わりをした時点で聖霊が宿ります。でその聖霊が教え導き力を出す助け霊として動いてくれる。私たちの中には宇宙を作った天の父イエス・キリストが宿っております。それだけじゃない、その他に私たちの信仰によってキリストが住んでいてくださるんです。で力を出してくれます。それだけじゃない、こうして今度は神の言葉そのものに力があるとヘブルの4章12節で言ってる。福音は救いに導く力だともロマ書の1章16節で言ってる。その上にですよ、私たちの自由を妨害しようとするサタンその手下どもはイエス・キリストによって骨抜きにされてる。骨抜きにしておく権威と力と私たちに与えられております。さあこれを計算していきましょう。30、40、50、60の守りの中で私たちと生活しているんですよ。だったらどうしてサタンに攻撃をされるのか、苦しい生活を送るのか。私たちはこの真理、奥義を知っていないからです。これが一つです。もう一つの理由がある。エペソの3章の17節で見ていきましょう。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。信仰によって住んでいてくださいますように。つまりあなたが信仰の行動に出た時に初めてあなたの中にいるキリストは、このキリストがイエスキリストであろうと油注ぎを受けたものという意味でのメシアであろうとどんなことでもできる力を出すようになるんです。あなたが信仰の行動を取らなければ力を出さないということを言っているのと同じになります。これがですね、奥義の9番目になるんですよ。だからこの奥義9つ学んだものとですね、もちろんそれ前にもあるんですけども、イエス・キリストの働きの時でもすでに学んだものとこれ全部考えをしていただきましょう。そうしたらあなたという神の家族の神の子供が守られるために天の父はどれだけ多くの数の守りの壁をあなたの周りに築いてくれているのか数えてみていただきましょう。それだけの力、守りの壁が築かれているということを知っていなければサタンに攻撃をされます。知っていても信仰の行動あなたが先に取らなかったら、神様が力を出してくださるという信じた行動に出なかったら神様の力が出してくれない。先に行動を取ったら神様が力を出してくれます。これが奥義なんです。 だから奥義というものはいろんなものがあるんですけど、この一つの分野からだけ見てもどれほど今素晴らしいものが我々に準備されているのか分かってたけれども、まあ、これから先あまり喋ると説教になっちゃうからです言いたくないけども、どれだけ神様はあなたを守ろうとしていろんなものを動いてくれているのか、これをしっかりと認識をする、まず知識を得るのが先です。それから信仰の行動をとって現実にしてしまったら怖いものがあるか、サタンが手が出せるか、出せっこないんです。まあ奥義というものの勉強これぐらいで終わりにしてですね、別の話題に移りましょう。現在イエス・キリストは何をしてるのか、こういう話題に移りたいと思います。今イエス様何してるのか、遊んでるのか、寝てるのか、仕事してるのか、まずですね、こういうことから考えなきゃいけない。イエス様今どこにいるのか、イエス様今どこにいるか、ここからまず先に行きましょう。聖書の持っていくつかですね並べてみます。これでもかこれでもかというほど聖書を並べてみる。こういったらイエス様が今どこにいるのか確率わかります。一番最初マルコの16章を開けていただきましょう。それの19節を見ていただきましょう。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて神の右の座に着かれた。イエスも今どこにいるのか、答えの一つです。もう一ついきましょう。エペソの一章の20節では、エペソの一章の20節ではこう言っております。神はその全能の力をキリストのうちに働かして、キリストを死者の中に蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。神の天の父の右の座につかしております。この最初の三章の一節では、こう書いてある。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。これで4つです。まだいきましょう。ヘブルの8章の1節を見ていきましょう。まだこれでもまだ飛び飛びに読んでるんですよ。ヘブルの8章の1節いきましょう。以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は、これイエス様のことでしょ、天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖地で仕えておられる方です。ヘブルの12章では2節でもってこう言ってます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。もう一箇所いきましょうか。ペテロ第1の3章の22節を見ておきましょう。ペテロ第1の手紙の3章の最後の節、22節を見ていただきましょう。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従い、神の右の座におられます。さあ、ここで面白いのはですね、その前の節ではイエス・キリストの復活によるんですと書いていることは、ここでキリストと書いてあるんです。今どこにいるのか、天で神の右の座でしょ。 さあそうするとですよ、こんな質問があります。じゃあ神の御国は何をしてるのか。いろんなことをしているとは思うんですけども、この聖書ではこう教えております。一番最初、ヨハネの福音書の14章を見ていただきましょう。イエス様がこういうことをすると弟子たちに教えました。ヨハネの福音書14章の一節から読んでいきましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったなら、なかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためにです。つまり言い方を変えたら、天にある新しい都エルサレムを作っているということになるわけです。多分天使たちに命令して、イエス様自身が指揮をして、我々が将来住む場所を作っています。これは千年期から後に住む場所です。これが一つです。だからこれをするために、我々の住まいを作るために、イエス様は今天で一生懸命動いている。二つ目の活動に行きましょう。ヘブル書の9章を見ていただきますと、ヘブルの9章では24節でもってこういうことをしていると書いてあります。キリストは本物の模型に過ぎない。手で作った聖樹に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。これ何してるのか。私たちを代表して神の前で、あなたが祈ったもの、必要としているものを天の父が満たすように頼んでるんです。で、それを天の父から受け取ってあなたに渡そうとしてるんです。これがヨハネの16章の23節24節でのイエス様の教えです。だから2つ目には、あなたのために神様の前であなたの必要を満たすように神様にいろんなことを動いてくれてる。3つ目に行きましょう。3つ目に何してるか。ロマ書の8章を見ていただきますと、ロマ書の8章の34節を見ていただきましょう。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちのために取りなしをしている。この取りなしの中にはですね、ヨハネ第1の手紙の1章の6節から2章の1節までが入っているんです。私たちの弁護もしてくれます。罪を犯した時に、私たちがその罪を言い表したら、神様の上で弁護してくれて、その罪をないものにしたら許すように私たちのために取りなしをしてくれている。これが3つ目です。もう一つ言ってみましょう。ヘブルの7章を見ていただきますと、ヘブルの7章の24節と25節と見てみましょう。ヘブルの7章の24節から言います。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。神に近づく人々のために取りなしをしている。イエスを救い主と今受け入れてはいないけれども、サタンの支配から逃れたいと望んでいる人に対して取り出しをしているんです。そしてその人に真理が分かるように、神のもとに来る決心をすることができるように、 誰か働き人を送るようにイエス様が動いてるんです。これが私たちの主イエス・キリストは現在主にしていることです。もちろんですね、聖書の中に書いてあるいろんな予言によりますと、もう少しすると終末になります。観難期に入ります。観難時代に入る。で、反キリスト者とか、その反キリストに惑わされて神様の教えに反した動きをとっている者どもをイエス様が任してサタンを縛り、千年期という平和な時代が続くということが予言されている。そしてですね、その時のサタンやその手下ども、不敬虔の者ども閉じ込めた地球というものを破壊しちゃって、神抜けとなっている者だけが新しい都、天からのエルサレムに住むというところでもってイエス・キリストの働きが終わるんです。だからこの分野についての勉強はですね、また後ほどすることにいたしましょう。これがイエス・キリストの働きなんです。まあ、観難期に行ってどういう動きが取るのか、これはまた別な機会にですね、もっと細かに説明ができるんじゃないかと思っております。これがイエス・キリストの働きなんですよ。で、だからどれだけのことを私たちのためにイエス様が動いてくれているのか、こういうところからですね、理解をしていただけたらば、どれほど我々が恵まれた立場にいるのかも分かるし、どれほど我々が圧倒的勝利者としての毎日の生活が送れるように準備されているのかも分かってきます。なのに、なんで感覚に任されているのか。真実を知らないからというのが一つです。私の民は知識がないので滅ぼされるとホゼア書の4章で言っている。あるいはその知識があるとしても、それを行動に移して現実する動きを取っていないからだ。どちらかです。あるいは両方かもしれません。その行動を移すための信仰はもうすでに我々生まれ変わりした時点から与えられている。どうやったらいいのか聖霊様が導いてくれる。だから我々が何かの理由によってサタンに負けるの悪霊に頭を押し付けられているということはですね、どこかでもってこの一つの筋が狂っちゃってるからなんですよ。どこかでもってこの神様の今まで動いてくれたもの、イエス・キリストが動いてくれたものを曲がって解釈をしちゃってるからです。このまままっすぐ取り下げすれば、これだけ50、60に守りの壁が築かれてる。サタンは絶対近づけっこないんです。近づけるのはあなたがその壁に穴を開けて入ってきてくださいと言うからなんです。事実そうなんです。申し訳ないけどはっきりそうなんです。だからそういうような点からもですね、このイエス・キリストの働きというものをしっかりとですね、我々は理解する必要があると思います。今日でもこれで25回勉強したんですけども、復習していただきましょう。そしてまたこんな週末におけるですね、イエス様の働きというものはまた別の機会に勉強したいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。イエス様が自由にしたものは確実に自由なんだとも言ってくださっています。どうぞそういう観点から、我々の主であるイエス様がどういう動きを取ってくださったのか、どういうことをしてくださったかゆえに、今日の我々がサタンの支配から完全に自由になれるだけのものを準備されているのか、しっかりと理解することができるよう、どうやったらそれを現実することができるのか、あなたの御言葉を通して教えられているものを私たちまで行動を取り現実にするよう、これから今度私たちが行動を取れるものとなるよう、あなたが全て賄ってくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ今まで勉強したものをさらに私たちが理解として知識を持つようになり、その知識に基づいて勇敢に信仰の行動を取るものとなり、準備されているもの一つ残らず現実にする生活が送れるものとなり、さらにあなたが私たち一人一人導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。ここまで勉強できたことを感謝すると同時に、さらにあなたがこれから先も導いてくださることを信じて心から感謝いたします。いつも圧倒的勝利者としての毎日が送れるよう、いつも豊かなものに恵まれるよう、いつも満ち溢れた生活が送れるよう、あなたが準備してくださっているってどういうことなのか、イエス様がどんなふうな苦労を通りながらこれだけのものを準備してくださったのか、私たちがしっかりと理解できるようになっていることも心からありがたく感謝します。
ここまで勉強できたことに関してのこの感謝と祈りと、主でレストランの皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。